有野台教会はこのパスファインダーで有名ですよね。そして、ちょっと響いちゃうな。新しい、パスファインダーに入ったお友達と、また、卒業していくお友達といますけれども、これからもですね、このパスファインダークラブが、神様の栄光となりますようにお祈りしています。はい、それでは神を見る人たちというテーマでこれからお話をいたします。私たちの主はこう言われます。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると。三育小学校の全校集会の時のことでした。校長先生がお話をしていると、突然一人の女の子が立ち上がり、指を指しながら大きな声で、あ、イエス様だと叫んだのです。どこどこと他の児童が一斉にざわめき始めます。ほらあそこと女の子が講壇を指さすのですが、他の児童には見えません。すると別の女の子が、本当だ、イエス様だと嬉しそうに叫びました。どうやらこの二人の女の子には、講壇の上の校長先生の横にイエス様が立っておられるのが見えたようです。でも、他の児童や先生方には見えないようでした。また昨年のことですけれども、礼拝が終わった後、ある方が私のところにやってきて、先生がお話をしている間、ずっと先生のすぐ後ろに、イエス様が立っておられましたと言われたことがありました。そして礼拝に参加されていたお一人お一人のことをじっと見つめておられたというのでした。牧師を長くやっていると、時々イエス様を見ましたとか天使を見ましたという方と出会います。大勢の方がそのような体験を持っておられるわけではありませんけれども、しかし少ないわけでもない。これはとても不思議なことです。聖書は神様を見るということに関して決して否定はしていません。むしろ逆に、ある条件を満たすならば神様を見ることができるとさえ明言しています。イエス様の次の言葉は誰もが知っていることでしょう。主はこう言われました。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見ると。イエス様は、心の清い人たちは幸いだ、なぜならばその人たちは神を見るからだと言われたのです。心の清い人たちは神を見る。イエス様は確かにそのように言っておられるのです。そこで今朝は神を見る人たちというテーマでお話をしてみようと思っております。この子供たちのように心の清い人たちは神様を見るのです。神様をこの目で見ることができたら神様を信じますという人が少なくありません。逆に言えば、見えないものは信じることができないということでしょうか。しかし人間の目というのは不確かなもので限りがあります。ある科学者は次のようなことを言っています。この世界には実は見えているものよりも見えないものの方が多い。例えば電磁波は見えないけれどもあることは証明されている。質量も時間もあることは分かっていても見ることはできない。つまり見えないから存在しないとは言えないということです。イエス・キリストは、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると言われました。私を見ないのに信じることのできる人は幸いだ。しかし、ここで注意したいのは、 決してイエス様は神を見ることはできない、イエス様を見ることはできないと言われたわけではないということ。実際この時イエス様が語られた相手は、この言葉を語られた相手は弟子のトマスでした。彼はイエス様を見て信じたのです。イエス様を見て神の御子が復活されたと信じたのです。そのトマスに対して、もし見ないで信じることができたらもっとよかったのにと言われたのです。先の科学者はこう言葉を続けました。一つ言えるのは、もともとないものはどんなに努力しても見ることはできないが、あるものは努力したら見える可能性がある。科学の世界では、人間が直接見ることのできないものを見ることができるようにすることを可視化と言ったりします。私たちは神様を科学的に、あるいはその他の方法で可視化させようというわけではありませんけれども、そのような試みもナンセンスですけれども、しかし聖書の中でイエス・キリストは、ある種の人たちは神を見るであろうとはっきり語っておられるのです。そして事実、信仰生活が深まり成長していく中で、確かに神様を見ている人々がいるのです。どのような人たちに神様が見えるようになるのかというと、まず、先ほどのイエス・キリストの言葉にあったように、それは心の清い人々なのです。心の清い人々は神様を見るのです。旧ソビエト連邦で、学校では無神論教育が義務付けられていました。そんな時代のある小学校のことです。無神論の授業の終わりに、教師が、そういうわけで文明が進み科学が進歩した今日、神や宗教はもう必要ではないのです。はい、分かった人は手を挙げて。と言いますと、みんなが手を挙げている中で、一人の男の子だけは手を挙げませんでした。先生は顔を真っ赤にして、まだ分からないのか。人類最初のロシア人宇宙飛行士、ユーリン・ガカーリン少佐は、宇宙から地球を見て、神はいなかったと言ったではないかと迫りました。するとこの少年は立ち上がってこう言いました。僕のお父さんもお母さんも神様を信じています。僕も小学校の小さい時から聖書を教えられてきました。聖書には心が清くなければ神様を見ることができませんと書いてあります。だからガカーリン少佐はきっと心が清くなかったのです。だから神様が見えなかったのです。これを聞いて、先生は烈火のごとく怒りましたけれども、身の毛がつけず教室を出て行ってしまいました。その後、クラスの中の生徒はやんやの喝采でこの少年をたたいたそうです。この男の子の発言は子供らしくもあり、同時にとても鋭く真実をついているのかもしれません。ガカーリンとは全く対照的な言葉を残している宇宙飛行士たちはたくさんいるのです。1966年、2時間5分の宇宙遊泳新記録を作ったアポロ17号船長ユージン・サーナンは、宇宙体験で最も大きかったことは神の存在を確信したことだと言っております。彼は宇宙から地球を見るとき、そのあまりの美しさに心が打たれる。何の目的もなしに、偶然のみによってこれほど美しいものが形成されるはずがないと。次のように言っておりました。同じ宇宙を体験したのに、一方は神がいなかったと言い、もう一方は神を確信したと言います。両者の違いはどこにあるのでしょうか。さっきの男の子が言ったように、心の清さが問題なのでしょうか。もちろん一言で全てを片付けてしまうことはできませんけれども、この清さという問題は神様との関係において 少なからず私たちに影響を与えているのは確かなようです。では、主が言われる心の清い者とはどういう人たちのことを言うのでしょうか。清いとはどういう意味でしょうか。通常、清いとは、混じり気がないということです。例えば、濁った水の中は何も見えません。しかし、その水をろ過して、きれいにすると、水は透き通り、よく見えるようになります。同じように、心の目が濁っていると、神様はなかなか見えてこないのです。産育幼稚園で、遠足に行った時のことでした。午前中はとても良い天気だったのに、お弁当を食べ終わった頃、急に空模様が怪しくなってきました。そして、突然、ものすごい勢いで雨が降り始めたのです。まあ、そこで教師たちは大きなビニールシートをこう持ち上げて園児たちに中に入りなさいと指示しました。まあ、園児たちはキャッキャキャッキャと歓声を上げながらそのビニールシートの中に入ってきました。真っ黒な雨雲に覆われて雨はどんどん勢いを増しとても止みそうな気配がありませんでした。内心これはどうしようかと思いました。このままの、まあ、教師たちがビニールシートを持って園児たちがその中にいてこのままずるずるずるずると移動して駐車場まで行こうかとも思いましたけれども駐車場は随分遠くにありましたのでなかなかこれは難しいなと。そうこうしているうちにこのビニールシートのに雨水がどんどん溜まっていって真ん中がこうへっこんでだんだん重たくなってきました。いやーこれは困ったなと私も思ったわけですけれども、そうこうしていると、まあ、一人の園児がお祈りを始めたんです。天の神様、雨が止みますように。一人の女の子がこのように大きな声で祈り始めると、その祈りに他の園児たちも加わって、いつの間にか園児たちが声を合わせて大きな大合唱となって、神様、雨が止みますようにと園児たちが祈り始めたのです。まあ、その園児たちの大きな大合唱の祈り、それを聞いていてとても感動しました。でも同時に、ああこのお祈り聞かれるかな、この雨はとてもじゃないけど止みそうにないなとも正直思っていました。それでも子どもたちは祈りをやめません。そしてこの雨が止みますようにという祈りを、そう、でも時間として1分とか2分だったと思います。繰り返し繰り返し祈っているとですね、雨が止んだんです。雨が止むどころか真っ黒に覆われていた空が、その雲がとどっかに散っていって青空に変わったのです。もう正直驚きました。驚きを通り越し神様に対して恐れを抱きました。園児たちはやったやったと言って大喜びです。心の清い子供たちは確かにこの瞬間神様を見たのです。イエス・キリストは幼子のようになりなさいと言われました。このような純粋な心は確かに神様を見出すための大きな要素なのです。ただ残念なことに私たちは成長とともに大人になるとだんだんとこの純粋さを失ってしまうようです。人生の積み重ねの中でいつの間にか余計な混ざり物がたくさん入ってきてしまうのです。だから聖書はその混ざり物を、不純物を取り除くような生活をしなさいと教えているのです。もう一つ聖句を引きますけれども、ヘブル人への手紙の12章14節です。ヘブル人への手紙の 12章14節に、ここにも神様を見るということについて書かれてあります。ヘブライ人への手紙の12章14節、417ページ、新共同訳聖書では417ページになります。新約聖書の417ページ、ヘブライ人への手紙の12章14節、417ページ、新約聖書の方の417ページ。いいですか。12章の14節、ここをお読みいたします。すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできません。聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできません。ここにもう一つ、神様を見る秘訣について出てくるわけです。先ほどは、心の清いものが神を見ると書かれてあったのに対し、ここでは、聖なる生活によって神を見ると言っています。ということは、心の清さと聖なる生活とは、結び合わされて一つであると聖書は語っていることがわかります。実は言語的にも、聖なる生活というのは清さに宗教的意味合いを持たせたような言葉で、汚れた生活から離れてという意味が込められています。ですから、心の清さというのはその生き方と関係しているということなのです。清い聖なる生き方が清い心をも作り出すということなのです。それでは、どのようにしたらその聖書が言う清さ、聖なる生活をすることができるのか、そしてどのようにして神様を見ていくことができるのか。ある男性が、自分は教会に行く朝、いつもシャワーを浴びてから来るんですと言っていました。綺麗好きなんですねと言うと、いやそうじゃなくて、なんだか自分が罪に汚れているようで、そのままじゃ教会に行きづらくてねと笑いながら言うのでした。その話を聞いて、私もなんとなくわかる気がしましたけれども、日々の生活においてすっかり罪に汚れてしまったその体を洗い流してしまいたい。そうしないと神様の御前に出るのが恐れ多い。人間は本能的にそのような気持ちにさせられるのかもしれません。しかしながら、いくらシャワーを浴びて石鹸の良い香りをさせても、決して罪の汚れを洗い流せるわけではないのです。聖書は、聖なる清い生活を追い求めなさいと言います。ここで、生活という言葉が語られていることに注目したいのです。キリスト教というのは、生活と信仰が一つになっていくところに特徴があります。何か日常生活を離れた生き方が要求されているのでは決してないのです。日々の生活の営みの中で、私たちはこの清さを、また聖なる生き方を追い求めていく。それが私たち神様を信じるクリスチャンの生き方なのです。では、どうしたらそのような聖なる清い生活をすることができるのか。どうしたら私たちは聖なるものとなるのか。これに関しても聖書はいろいろな角度からいろいろな御言葉を語っているわけですけれども、2つの御言葉を紹介したいと思います。1つ目は第一ヨハネの1章9節、第一ヨハネの1章9節、 ヨハネの手紙の第一の一章の9節。新約聖書441ページ。新約聖書441ページ。ヨハネの手紙第一の一章9節。ここには次のように書かれてあります。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。ここに、神様が私たちを清めてくださるというふうに書かれてあります。それは、どのようにしてか、それは罪の告白によってだと、そのように書かれてあります。罪の告白によって神様からもたらされるその祝福、それが清めなのです。私たちはどんなに努力しても罪の汚れを自分で取り除くことはできません。だから私たちは神様に対して素直に罪を告白し謝るのです。すると神様は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださると約束されているのです。そしてもう一つあります。これはもしかしたら皆さんはハッとさせられる言葉かもしれません。イエス・キリストはもう一つ私たちが清くなる秘訣について教えています。それはヨハネによる福音書の15章3節です。ヨハネによる福音書の15章3節、あのブドウの木の例えですね。あのブドウの木の例えの一節にこの清さについて語っています。ヨハネによる福音書の第15章3節、新約聖書の198ページ、新約聖書の198ページ、ヨハネによる福音書の第15章3節。いいですか、お読みいたします。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。ここに私たちを清い人へと作り変える力は実は主の御言葉なのだと書かれてあるわけです。主の御言葉、私の言葉、それは聖書の言葉です。考えてみますと、私たちは神様を直に見ることはできませんけれども、聖書を開いて、そこから神様の声を聞くことはできるのです。それだけでもすごいことです。そして驚くべきことに、その神様の御声が私たちの心を清め、聖なる生活へと導いていくのです。だからなぜ聖書を読まなければならないのかということが分かってくると思うんです。聖書を読むほどに、読むほどに私たちの生活が聖なるものへと清められていくのです。北朝鮮から脱北してきた男性が、興味深い告白をしていました。それは、北朝鮮の強制収容所での出来事でした。何人ものクリスチャンたちがその中にいたと言いました。そしてある時、彼はそんなクリスチャン親子の驚くべき姿を目の当たりにしたというのです。強制収容所の中では食事がほとんどないためにみんながお腹を空かしていました。そんなある時、たった一つのパンを二人の男の子が取り合いをしていたそうです。すると、片方の母親が飛んできてそのパンを取って相手の子供に与えたのです。すると自分の子供は、お母さん、あのパンは僕が先に見つけたんだと泣きじゃくります。痩せこけた息子の姿を見て母親の心も痛みました。しかしこの母親は子供の手を取り、じっとその目を見つめてこう言ったのです。聖書には神様は 空の鳥でさえ養ってくださる。まして私たちを養ってくださらないことがあろうかと書いてあるでしょ。そして息子を抱きしめて神様にお祈りをしたのでした。まあ、このような極限状態においてすら、その清さを保つ力、それは聖書の御言葉の力でした。御言葉になぜそれほどの力があるのか、それは神様の言葉だからです。心の中に主の御言葉が広がっていくと、まるで濁った水から不純物が取り除かれていくように、私たちの心からも神様を見えなくしていた不純物が取り除かれていくのです。そんなすごい力が聖書の言葉の中にあるのです。そのように聖書に書かれてあるのですから、私たちは聖書を読まないわけにはいかないのです。教会に来た時だけ聖書を開くというのでは全然足りないのです。教会に来て神様の言葉を聞いていると、初めは分からなくても、だんだんと私たちは変えられていきます。それがまさに清められている証拠です。心の中から神様を見えなくさせていたものがどんどんどんどん取り除かれていくのです。例えばそれはこの世の価値観だったり、思い煩いだったり、不安だったり、恐れだったり、欲望だったり、憎しみだったり、悲しみだったり、怒りだったり、まあ、そのような思いが神様を見えなくさせている。しかし聖書の御言葉から勇気づけられ、励まされ、癒されていく中で、少しずつ少しずつそれらの感情が取り除かれていきます。そして私たちは自分の中にある罪に気づき、それを告白していくのです。罪を告白し、そして聖書の御言葉によって養われていくならば、誰もが聖なる生き方ができるように心が清くなっていくというのが聖書の約束なのです。そのような生活は一日にしてできるものでは決してありません。積み重ねが重要です。時間をかけても私たちはそのような清さを求め、聖なる生き方を追い求めていきたいと思います。そうするならば、私たちは誰もが神を見るものとなっていくことでしょう。神様はこの世界のありとあらゆるところにその栄光を表しておられます。自然界の中にも神様の愛は輝いているし、私たち一人一人の中にも、お互いの中にイエス様を見ていくことができるでしょう。そして時にもしかしたら私たちの目の前にイエス様が立たれるかもしれません。そのような特権に預かることができる人もいるかもしれません。いろいろな教会に行って神様を見ました、イエス様を見ましたっていう人はもうたくさんいました。そしてなるほどとこう思わせるような、なるほどこの方がイエス様を見たというのは本当だな、この方にはイエス様を見る必要があったんだなというふうな気がする、そのようなその人たちの背景を聞いていると、そんなふうに感じることも多かったです。これ信仰のベテランとか始まりは関係ないみたいですね。よく信仰の持ち立ての人、信仰のまだ赤ちゃんというか、そういう方々によくイエス様がを見ましたという証しをする方が多いような気もします。まあでもいろいろですね。いずれにしても私たちの霊的な眼が開かれて、どんどんどんどん霊的な極みに達していくと、いろいろなところにイエス様の愛が見えてくるようになります。この自然界は全てがイエス様を讃えているのです。その讃えているイエス様を讃えているその自然界の声を通して、私たちはイエス様を見出していくことができるでしょうし、またこの御言葉を通して私たちはますますイエス様に近づくことができるでしょうし、このような世界へと私たちは招かれている。 ぜひそのことを信じて、これからも信仰の歩みを進んでまいりたいと思います。